皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野田文です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストは、フリーランサーそして人事コンサルタントの、中山理香さんです。
はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。
今日は、ね、はい、先ほどまで、はい、大阪学院大学の危機管理という講義で、はい、2時間半、はい、3時間近くお話ししていただいたんですけどね。
ありがとうございます。今日はですね、はい、私がお願いした広島の社長や、岐阜のエレガンスクラブというイベントをやってらっしゃる団体の方が来ていただいて急に登壇をしていただいたっていう、3人で、講師を務めるという初めての試みで、なおかつ非常に先生が目指されているこのアクティブラーニングっていうのがもう実践されたかなという一日で、もう非常に新鮮な一日で過ごすことができました。
いや、はい、非常に、なんていうかな、実践的なね、密度の濃い、はい、濃いというか、
はい、
中山さんプラス、はい、そのね、友達の広島、はい、ね、の社長さん、名前なんでしたかね、
青原社長ですね。
青原、はい、ごめんなさい、青原社長、はい、面白い人で、
とても、
ね、はい、岐阜から来られた、
はい、稲垣さんですね。
稲垣さんね、はい、すごく面白かったね、はい、その、人事コンサルタントというかフリーランサーやって、今日経のアンバサダーとかもやられてるんですね。
はい、やっております。日経アリアっていうウェブ媒体 の、うん、アンバサダー、なおかつ日経クロスマンテラスっていうところで、うん、ブログを公開して皆さんにお読みいただいてるっていう感じではあります、うん、はい、
阪急とかいろんな、はい、三本山とかね、はい、いろんなね、はい、反対もそう、いろんなこう仕事をされて、はい、
そうですね、
その中からこう今日のテーマは人脈の作り方ということでね、はい、こういうお話ししていただいたんですけどね、学生はなんかすごく人脈作ることやっぱりすごい大事 で、
そうです、
ね、すごい参考になったと思うんですけど、
ね、はい、ありがとうございます。人脈の作り方っていうのが最近はSNS ですとかネットの普及で、簡単であるかのように思うんですけれども、一方で騙されやすいと言ってはなんですが、結構こう、作りやすいんだけれども、中身が薄かったり、もうよく分からずお友達になってリアルであったらえらいことになったとか、そういうこともよくありうることなので、ネットが普及して SNS が普及してつながりやすくなったからこそ、もうちょっと自分 の、 感性を磨かなきゃいけないのかなというふうには最近思っています。なのでどれだけ、自分の直感という話も今日しましたけれども、違和感を感じるっていう訓練を早くからしとかなくてはいけないと思うので、いくらバーチャルの世界が広がったとしても、やはりリアルの部分をどう逆に磨いていくかっていうところが今大事なのかなというふうに思っています
。そうですね、今 SNS とかだと、はい、仮想空間みたいに、
そうですね、
Facebook にしてみても、はい、すごいこう友達ってあるけれども、はい、あくまであれば仮想空間 で、
そ、
で、ね、
はい、
それを、フィジカルでリアルな、はい、空間と融合させるために、はい、その時に、今日講義でおっしゃったように直感というか、自分がそもそも持ってる自分の感性とか、はい、直感とか、はい、そこを磨かなければいけないっていうのを言われて、 そこを磨くこと大事ですね。
大事ですね。もう今だからこそ見えない何かとか、何かをこう信念を持つとか、そういったことがこう必要に逆になってきてるのかなと思っていて、今まではそれこそ人の噂とかをリアルで聞くんですけれども、今はネット人の噂を信じてしまってリアルで自分でこう検証しようとしないっていう方も多いので、結構、騙されたとか、話が違うとかそういうことが逆に増えてきたのかなと思っています、なので、はい、リアルのセンスをもう磨いていってほしいというのも若い方には特に思っています、
そうですね、
はい、
でその、若い人もそうでない人も、ね、含めて、
はい、
自分が調子いい時と自分が調子悪い時っていうか、すごく運が上向いてる時と、よくネット時間でこ
う
自分が調子悪い時っていうのはね、なんとなくそういうのに引っかかりやすいって思うんで、それはなんか別の言い方すると、なんか僕は今日船をこう自分でね、海出してて、嵐が来たと、真っ暗になったと、 そういう時にこう羅針盤みたいなものがね、はいはい、これ宗教かもしれないし、あるいは友達の、うん、やっぱり信頼する友達のネットワークが羅針盤になったりね、はい、その困った時にこう助けてくれるような、そういうネットワークで大事ですね。
大事です。もう特によくわかります、うん、助けてくれるかくれないかっていうのは、それは実際 の、 その金銭面とかそういうことではなくて、うん、メンタル面で支えてくれるっていう、うん、いつでも話を聞いてくれるとか、いい時ばかり周りにいる方っていうよりも、うん、やっぱりよく言われるのは、困った時にどれだけの声をかけてもらえるかっていうのが、うん、やっぱり自分のなんて言うんでしょうね、その自分の人間味の深さっていうのにも比例してるかもしれないですね、うん、やっぱり自分が救ってこないと相手も救ってはくれないかなと思っているので、うん、損得感情なしに動くっていうことも大切なのかなと思ってます。
うん、そうかもしれないですね。いざ自分が困ってる時に、はい、まあ、助けてくれる人で、まあ、年上の人が多いと思うんだけど、はい、まあ、そういう人に助けてもらったら、自分より若い人が困ってる時にね、
はい、
その人に対してお返しも大事だけど、助けてもらったというのを誰かにね、
そうです、そうです、
返すことによって、はい、なんか世の中回るような、ね、感じがするんですね。
そうですね、もうまさにおっしゃった通りだと思うんです。お金とやっぱりこの人に何かしてあげるっていうのは回り回っていくと思っているので、うん、やっぱり自分だけで収めるのではなくて、やってもらった分はやっぱりお返ししていく、まあ、社会貢献もそうかもしれないんですけれども、うん、まず身近な社会貢献っていうのは身の回りの人をどれだけ、うん、まあ、幸せにするかとまではいかなくても、どれだけ手助けできるかっていうのがまずは小さな社会貢献かもしれないなと思っていて、大きなことはできなくても身近なことからまずっていうのだったら、身近な人を助けるっていうのがまず一番先にできることかなと思っています。
まあ、経営学を教えてて、
はい、
まあ、身近な人を助けるって、その表現がいいか分からないけども、はい、まあ、学生さんとご一緒に、はい、今日もね、はい、中村はじめ先生方に来ていただいて、はい、社長に来ていただいて、ちょっと今日は大人数というかね、
そうですね、
やりながら、はい、僕もその時にその来ていただいたゲストの先生も学生も、まあ、教員も、はい、フラットの関係 で、
そうですね、
上下関係なしでやりましょうと、
はい、
で目的は本当に未来ってわからないと、
そうですね、
だけど自分で想像することはできると、でその想像するにあたって一人の力よりか、そしてまだ学生、他の学生がどんなことを考えてるかっていうね、今日の質問で、まあ、100何十人に質問したと思うんですけれども、はい、その質問を通じて、はい、こいつはこんなこと考えてるとか、はい、それがなんとなくこうアクティブラーニング的というかね、
そうですね、
今求められる教育かなと思ったりするんですかね。
そうですね、やっぱり一方、まあ、一方通行の講義っていうのはちょっともうだんだん難しくなってきていて、うん、やはりそのこちらの投げかけに対してどう答えるかとかっていうのも非常にこうスキルとしてはこれから生き抜く上で、
うん、
やっぱりこう、まあ、直感、それこそ直感でなんて喋ったら今いいのかとか、うん、なんていう質問をしたら今自分に有意義な答えが返ってくるのかとか、そういうのことは短時間で考えるっていうのは非常にこれ大学の講義から始めるっていうのはすごい有意義かつ有効な、これからのこう生きていく術では必要なスキルかなと思っているので、うん、今日はちょっと私も参加させていただいて、うん、まあ、自分が実際学生の時にこういうのがあったらちょっと少し学ぶっていうことに対してもう少し前向きだったかもしれないなということは感じました。
うん、
はい、
一人の、まあ、経営者が、
はい、
一生かけて学ぶようなことを、
はい、
それを、まあ、ちょっと理論だって考えたり、
はい、
まあ、直感とか経験とかなかなか説明しにくいもんだけど、
は
い、
そうですね、
それをこう、うん、まあ、例えばハーバード大学の何々がこういう戦略論言っててそういう考え方に近いっていうような、そういうなんて理論的なことと、
はい、
その暗黙知と、まあ、形式してるんだけど、はいはい、それがこう重なるというのはなんか教育の感じがしてね。
そうですね。
これこう10、まあ、3回やったら、うん、その1回1回が僕は一応完結型の方がいいと思ってて、
そうですね、
ある分野のファッション関係の専門家ぐらいとはね、うんうん、そのもうファッションだけ2時間3時間の講義で思い切り話して、
うん、
そこで学んで、
はい、
次は製造業の人来るとかね、次はスーパーの人来るとかね、そういうのは面白いと思うんですけどね。
そうですね、やっぱり完結型っていうのは非常に良くて、うん、次までのその時間というのがその同じ週にあればいいんですけれど、うん、また次週に持ち越しとなると、うん、多分熱も冷めるっていうか、うんうん、 なのでドラマと同じだと思うんです本当に、うん、1回完結型の最近多いと思うんですね。次回に続くっていうよりも、うん、毎回完結型っていうのが結構今は多いと思うんですけど、その方が多分なんか熱量が次また見ようっていう気に逆になるというか、うん、はい、次はどんな話が来るのかなとか、次はどんな人が来るのかなっていう、うん、その好奇心をかきたてるのは一回一回完結型かなっていうふうに今日も思いました。
瀬島、うん、隆三という伊藤忠の社長やった
んです
ね、はい、まあ、戦争にね、まあ、いわゆる軍人なんですけれども、はい、彼が僕はすごい尊敬する人なんですけどね、うん、部下がこう報告書を書くときに、はい、絶対A4 1枚やると、500ページぐらい部下が出したらそう怒ってね、これを全部まとめて出せと、それも3つだけの要件書いてそれを3行でまとめるというのが瀬島隆三さんの部下に対する指示で、僕も講義も同じように、この誰かがずっと一人の教授がずっと13回喋って ね、
はい、
だって退屈でね、
はい、
そうだったらそれぞれの分野で成功した人が完結型で1回で、
はいはい、
それこそ A4 1枚にまとめるようなもんで、
そうですね、はい、
それが13回やった方が絶対勉強だと思うん
ですよね、うん、そうだと思いますね、はい、なんていうんでしょうね、私もその集中力の話とは少し違うかもしれないんですが、うん、やっぱりその次回持ち越しって先ほど申し上げましたけど、やっぱりその1回1回完結の方が集中もできるのかなと思っていて、うん、今日これを持ち帰ろうとかいう気持ちになるのは、うん、多分1回1回の今日のような、まあ、完結型、うん、でなおかつ次にどんな話があるのかなとか、うん、予測できないものの方が、まあ、テキストがなくて、
うん、
レジュメもなくて、うん、パワーポイントもなくてってなると、うん、イマジネーションというのが多分発達すると思うので、うん、非常にその、うん、用意されたものがないっていうのはいいなと思いました、
うん、そうですね、はい、特に学生の質問に答えるというのは
そうですね、
ライブ感があって、
そうです、
どんな質問が来るか分からない
で、はい、そうなんです、そうなんです、
まあ、その時に全くしょうもない質問もいい場合もあるよね、
もう本当にそうなんです、
ね、
はい、なんて言うんでしょうね、急な突飛な質問が来ると、うん、こうそう来たかと思って、
う
ん、こっちもまたね意識をまた
そうか、そう答えなあかん
っていう、そうなんですよ、うん、向き直すことができるっていうのか、うん、いうのがあって、今日も何でしたっけね、一人の子が好きな食べ物は何ですかっていきなり聞いてきたので、うん、面白いことよなと思って、うん、でもこっちとしては頭をこうフル活用すると、まあ、それこそ潤滑油が漏れるんじゃないかっていうぐらい脳みそがフル回転してですね、うん、非常にこう私もアクティブになったかなというふうに、うん、感じましたね、今日は、
うん、そんなしょうもない、こんだけ ね、まあ、その専門家が来て反応にそんなしょうもない質問するなと思ったこともあるんだけど
そうです、
ね、考えてみればしょうもない質問する人があるから次の人に質問しやすいみたいな、ね、
そうです、あ、よかった
ボケみたいなね、
そうなんです、
ツッコミとボケがあるように、
はい、
それも語彙でありかなと思ったりしたんですけどね、
はいはい、でやっぱりその同時期にその相手の感覚というか相手 そのどう感じたかという表情が見れるというのがすごく私はありがたくて、うん、後でアンケートだけだったら、うん、多分ちょっと不完全燃焼かなと思ってるんですけど、うん、
相手の表情をね、
はい、
それがやっぱコミュニケーションのエッセンスというか、
はい、
そこでこう偉い人もそうでないっていうか、講義で一番大事なのは最近つくづく思うんだけど、
う
ん、みんなフラットでやって、
ね、
はい、少しでも意見交換しながら一方的に喋ってもダメなんでということで、
うん、
はい、ということで時間が来ましたんで、はい、本日のライブのゲストは、はい、フリーランサー、
はい、
人事コンサルタントの中山理香さんでした、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。